皆さんこんにちは。 ICO コンサルティングの古山義明です。強い決算書の会社はここが違う。今回のテーマは人を増やさずに売上高を伸ばしているということなんですけども、皆さんどうですかね。こう人を増やさずにうちは売上高が伸びているなというような会社さんどれだけありますでしょうか。で、まあまあ、それでもですね、売上がうちは伸びましたよ、とこう、言われて、こう見るとですね、売上高は伸びたけれども、その伸び率ほど売上総利益が伸びてないというような場合ってあるんですよね。売上が伸びたけども、逆にもう売上総利益あらりが減りましたとか、そうやってもう何のためにこう頑張ってね、売上伸ばしたんだかわかんないっていう、まあ今ね、その、労務費は上がるし、原材料上がるし、で、光熱費も上がる。まあ、あらゆるこうコストが上がってるわけですね。運送料もそうですよね。ですから、売上がちょっと伸びたからといって、じゃあ、あらりが増えるかって、なかなかそういかないんですね。じゃあ、それをこう、人を増やして、この、売上高を増やし、あらりを伸ばしっていうふうにしようと思っても、今、なかなかそれができないですね。人が集まらない。で、集めようとしてても、労務コストがこれまで以上にかかりすぎて、ちょっと打ったからというと、あらりが伸びるかというと、伸びないということですよね。とはいえですね、こういう中でも、こういう環境の中でも、やっぱりその、売上高を伸ばしつつ、さらにその、あらりの率も伸ばしてる、あらりの額を増やしてる、やっぱりそういうその会社さんってあるんですよね。ただその方向性って、いろいろその業種によっても、まあまあ異なることがあるわけですよね。まあいろいろこう一覧でも書いてますけれども、まあ例えばそのメーカー、工場とかね、何か作ってますと。製造業ということであれば、まあ、一つはやっぱり機械化ロボット化、これやっぱり進めるべきですよね。人が何か段ボールを箱をね、こう作ってるとかね、何かこうセットしてるとかね、もうそういうことはもう人間がやるっていうのはもう高すぎてもう無理ですよ。で、そういったものを今、まあ、ここはできるんじゃないかというところだけでも機械化していく、あるいはロボット化していくということをしてほしいなというのと、まあ、すでに導入している機械の最新化。これも結構ありますよ。古い機械ずっと延々使ってて、で、電気代はかかるわ、ロスは多いわ、それで、いや、お金かかりますから、もう新しい機械は、と言っても、結局、それ以上のロスで、こう、お金が流出していってるんですから、やっぱ新しい機械を入れて、生産性を上げていくと。いうことをやっぱり考えてほしいんですよね。で、情報処置のデジタル化。まあこれ、アナログな中小企業まだ多いですから、まあこれをこう削減するというのもあるし、まあ赤字アイテムを当然やめていくというのもありますし、それとやっぱりその売れる商品を開発する、あるいは、まあ今はここの部分やってるけども、この後工程のこの部分も、自社で取り入れて、で、それで付加価値を高めて、高く売っていこうというような会社さんもあるわけですよね。まあこの間もあるね、顧問先に行ってると、まあそこは食品の、メーカーなんですけども、やっぱり後工程があるわけなんで、そこは OEM なので、ある、まあ食品の一部分だけをこう作ってるんですけども、その後工程の部分も、まあそこの発注先のとこから取り入れて、で、工程そんな変わらないんですよ、結局それ入れてもね。で、できるこの時間も変わらないと。ただ単に投入物が増えるということだけなので、まあそこは機械化して効率を良くして、そしたら同じ数で、同じ時間で同じ数ができて、で、そういう単価も上げれて、で、粗利が増えたというのがあったんですけども、やっぱり何らか新しい商品というのを考えていかないと、今までのものを今まで通りにやっていっても、もうコストが上がるだけなんですよね。で、卸売業。まあ、ここはですね、やっぱりその、人海戦術でやってるっていう部分をいかに減らすかっていうことですよね。やっぱり機械化、システム化、まあ、これが一番、ポイントになるかなというところですし、まあ、小売、外食、サービス業。まあ、こういったところだと、まあ、ネット販売を強化してるっていうのも増えてきましたね。店舗だけでこう、売るんじゃなくって、自社サイト、あるいは自社サイトがまだ無理だったら、まあ大手の、モールサイトで自社の商品を売ってそれを伸ばしていくというようなところも出てきているわけですよね。 で、やっぱりこれは、これも一つの顧問先ですけども、まあそこはローカルな地域で事業をされてて、で、そこの地域の中で、まあ建築資材のね、卸売業をされてたんですけども、もう過疎化なんですよ。過疎地域なんですよ。だからもう建築業の卸し言ったってもう全然もう衰退していくの見えてるんですね。で、これではいかんなということで、まあそういった建築資材を、まあネットで売ろうということをされてですね。で、それで結構売ってるんですよね。で、これまでの年間でまあもう売り上げしぼんできてるなっていう部分をまあカバーして余りあるぐらいの売り上げに今こうなってきてですね。で、まあそれには人もいらないと。で、在庫はどうすんので、在庫も持たない。在庫持たないって、それどうやって卸売りすんの？いや、もうそれを、発注を受けたら、その納品してくれる業者にデータを流して、で、そこから、発注してくれたお客さんのところに物を送るということなんで、うちではもう全然もう在庫を持たずに、一応手数料だけはこういただく形で、もうそれで全然十分、店構えて卸売業とかこうやるよりも全然、儲かりますっていうことだったので、あ、そうか、そういうやり方もあるんだなというふうに思ったんですけども、いろんなね、こう、新しいことにチャレンジしている若い経営者の方ってやっぱり増えてきたなと。で、そこがこう、できない、今までのやり方をそのままやってると、なかなかこう、売り上げが伸びたといえども、なかなかラリが伸びないなと。で、ここで書いてある不動産賃貸業という、これもなかなか難しいんですよ。不動産賃貸業っていうのは、まあ、いろいろこう、物件を持ちますよね。物件を持って、で、それをこう、入ってくれる棚子をずっと探していくんですけれども、まあ、借り入れをまずするわけですよね。物件を買うときにね。で、その時に、まあ、それは借り入れ金はあって、返済も大きいんですけれども、その代わり、ある程度ね、この不動産賃貸業っていうのは、少人数でできる商売なので、経常利益率って高いんですよ。もう 30%、40% ぐらい当たり前ぐらいなんですよね。で、それとともに、減価償却がありますから、減価償却が大きいので、返済が効いていく。とはいえ、減価償却が進んでいくと、だんだん減価償却の部分なくなってくるんですよね。で、まあ、その分は利益に反映されるけども、税金が出ていきますから、ある程度、こう、償却が進んでいったら、また新しい新規優良物件をボンと買ってですね。で、また借り入れは増えるけれども、その減価償却と、その売上増で、した分で、で、利益率も伸びてっていうことで、これでこうお金がうまく回っていくっていう仕組みなので、まあ不動産賃貸業の場合は、減価償却をうまく使うっていうようなことをされているところが、まあ売上も伸ばしつつ、粗利を伸ばしているのかなというところですね。で、医療介護、まあ医療なんかですと、やっぱりその点数のいかに高い、医療報酬の高いこう科目を取り入れていくか、まあそこにこう力を入れて、で、それもそんなにこう人を投入できずに、最新の医療機器を入れて、されるというところが、やっぱり粗利も伸ばしてるかなっていうところですね。で、とにかくその各種、まあ各業種で共通しているのは、まあ値上げであるとか、あるいは、安売り体質からの脱却という、ここですよね。もう今値上げしないとできないんですよ。もう今値上げして、で、安売りをするのはね、もうよっぽどボリュームをたくさん取って、シェアをたくさん取ってやってたらできるかもしれませんけども、そうでない安売りはね、もう本当に、もう、コストが上がって、こう、なかなかやっていけないのと同時に、だんだんだんだんこう、首が締まっていくし、もう客層もこう、良くならないですしね。やっぱりね、値段の高い商売してるところはね、客筋がいい。やっぱりそういうお客さん相手にこう商売していただきたいなというふうに思います。まあこの下に書いてますけども、優秀な会社は売上高の伸び率以上に売上総利益率というものが伸びてるんですね。やはり皆さんもそれぞれの業種あろうかと思いますけれども、それぞれの業種において、そのような、ものの売り方、開発の仕方、考えていただきたいなというふうに思います。古山義明でした。